皆さんおはようございます。皆さんは4つの法則、正確には4つの霊的法則というものを聞いたことがあるでしょうか、ご存知でしょうか。4つの法則とは、今から60年前ぐらい聖書に記されている福音のメッセージを分かりやすく4つのポイントにこのまとめたものです。それは人が霊的に救われるために必要な霊的な法則です。この4つの法則、霊的法則を初めて聞いた方はご紹介したいと思います。まず第一のポイントは、神はあなたを愛しておられ、そして素晴らしい計画を与えてくださる方ですということですね。2番目のポイントは、人間はもともと罪深く神から離れている、したがって神の愛を知ることも神の人生のためのご計画を経験することもできません。3番目に、イエス・キリストは人間の罪のために神が唯一備えられた方である。この方を通してあなたは神の愛と人生の計画を知り経験することができます。そして最後の4番目のポイントが、私たちはイエス・キリストを救い主として個人的に受け入れなければならない。受け入れることを通して神の愛と私たちの人生のための神のご計画を知り、そしてそれを体験することができます。この4つのポイントを、4つの法則、または4つの霊的法則と呼んでいます。私も大学生の時にキリスト者の友人を通してこの4つの霊的法則を知りました。第一のポイントである、神はあなたを愛しておられ、素晴らしい計画を与えてくださる、その言葉にまず興味を持ちました。まだ20代で大学でこれから何を専攻して学んで、そして卒業してからどのような職業に就くのか、どのような女性と、素晴らしい女性と結婚して、どのような家庭を築くのか、自分自身の人生の計画について何も知りませんでした、正直言って。というか正直言うと何も考えていませんでした。ただ毎日楽しく元気に生きればいいかなぐらいしか思っていませんでした。普通20代大学生になると、もう学校で何を勉強しようとか、将来お医者さんになるんだ、将来ピアニストになるんだ、将来実業家になるんだ、何らかのこの目標とか希望、計画を持ってですね、人生の計画を持って、早い子は多分小学生とか幼稚園か、ちょっと早いかな、幼稚園でも何かなりたいと言いますからね、人生の計画を持って歩んでると思います。でも私は、全然知らなかった。まあその時に、この神はあなたを愛しておられ、素晴らしい計画を与えてくださる方だということを聞いて興味を持ちました。聖書が教えている創造主なる神が、私たちのために素晴らしい計画を与えてくださるならば、ぜひ知っておくべきだ、知りたいと思いました。皆さんはどうでしょうか。あなたのことを個人的に愛してくださる神が、一人一人に素晴らしい計画を持っておられることを知っているでしょうか。もしすでに、まあ、そんなこと言われなくてももう知っている、ご存知ならば、いつどのようにしてそのことを知ったんでしょうか。旧約聖書のエレミア書1章4節から10節には、預言者エレミアの人生における神の素晴らしい計画について記されています。エレミアがまだ生まれる前から、母の胎内で形作られる前から、神はエレミアが国々の 預言者となることを定めておられました。今朝は皆さん一人一人に対する神の愛と神の計画とはどのようなものであるのか、ご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐み深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き、導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な霊的な糧を、御言葉の糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ、今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞ、この語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、感謝して私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方、今朝旧約聖書エレミア書1章4節から10節を見ていきます。開きください。4節から6節をもう一度お読みいたします。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の胎を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた。私は言った。ああ神主よ、ご覧ください。私はまだ若くてどう語ってよいのか分かりません。主は、ごめんなさい。天と地をはじめに創造された神は、被造物である人間に対していつも言葉を通してご自分の意思や計画を語りかけてくださる方です。エレミアにも神はご自分の言葉を通して預言者としての任命を行われました。主の言葉が私にあった。エレミアはその神との出会いの中で、神ご自身が自分に対して個人的に語りかけてくださったことを、この1章の2節で、そして今朝のこの4節で記しています。エレミアに対する神のご計画とは、文字通り預言者として神の言葉を預かり、それをそのままメッセンジャーとして人々に伝えることでした。良い王の時代にあっても、悪い王の時代にあっても、神の言葉を聞いて預かり、それを忠実に人々にメッセンジャーとして伝えることが預言者の使命でした。現代においても、宣教師や牧師だけが預言者たちのように、神の救いのご計画のメッセージである福音を伝えるのではありません。聖書を通して一人一人に語りかけてくださる神の言葉を聞き、その福音を神から委ねられている、預けられているものとして、すべてのキリスト者が家族や友人をはじめ、まだ福音を聞いたことのない人々に福音を伝える働きに招かれているということです。5節のエレミアへのこの証明の言葉から、私たちに命を与えてくださる神は、それぞれに対する計画、使命を母の胎の中で形作られる前から与えてくださる方であることがわかります。全知全能で愛なる神は、私たちのことを誰よりも、この世の誰よりも親密によく知っておられる方です。 私たちがその神を人生の主として信じ従うときに、生きるべき人生を全うすることができるように御言葉を通して導いてくださる方です。キリスト者がこの世で生きる目的は、神の子として人に仕えるものとしてそれぞれの人生を歩むことにあります。神が私たち一人一人を神のご計画のために性別してくださることが、この箇所で語られています。性別してくださる、どういうことなんでしょうか。それは、自分のために自分の人生を生きるのではなくて、神との特別な関係に招かれて、神からの招きに応えたものとして、神によってあらかじめ定められた計画に従って、その人生を歩むことにあります。それは神の目的のために、それぞれの人生を捧げて、神に仕えていくことです。神が最初に私たちのことを愛しておられる。その愛に応えて私たちは神を愛し、そして隣人を愛すること。神に仕え、隣人に仕えていくことを目指します。自己中心的な罪の束縛から解放され、自分のために自分の人生を生きることから分かたれる、分断さで切り離されることを性別されたものとしての歩む意味がそこにあります。続く一章の七節から十節に、神の証明、招きに対するエレミアの応答と、そして神の約束が記されています。七節から十節をもう一度読みします。主は私に言われた。まだ若いと言うな。私があなたを使わす、すべてのところに行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私があなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の言葉。その時主は御手を伸ばし、私の口に触れられた。主は私に言われた。見よ、私は私の言葉をあなたの口に与えた。見なさい、私は今日、あなたを諸国の民、王国の上に任命する。引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊し、立て、また植えるために。旧約聖書に登場するさまざまな人物に対して、それぞれ与えられている神のご計画に聞き従うときに、神が必ず励まし、約束してくださる言葉がこの8節で語られています。エレミアは自分の民であるイスラエルの民だけではなくて、広く普遍的な諸国の民と王国に向かって神のメッセージを伝えなくてはなりませんでした。預言者としての任務を、このメッセンジャーとしての任務を忠実に全うするには、創造主としての神の主権を持って、全世界を支配されている神の側に立って、世界のすべての諸国と王国に対峙しなくてはならない。神の側につくということは、今まで自分が生活していたその世界と対峙しなくてはならないということです。仲介書によれば、この神からの招き証明を受けたエレミアの当時の推定の年齢が25歳と記されていました。若干25歳の若さで神からの預言者としてのこの証明を受けたエレミアにとっては、経験のない未知の世界への不安や恐れがあって当然でした。神のエレミアへの命令と約束は、恐れるな、私はあなたと共にいる、あなたを救い出すという 命令と約束でした。神が私たちを導き連れてかれようとしているそのご計画が私たちの思いや考えと違うときに、また私たちの標準から離れてしまうときに、また私たちの常識から離れてしまうときに、私たちが心配し不安になり恐れを抱くのは当然のことだと思います。けれども神ご自身の計画により、私たちを神の目的のために招かれるとき、いつも私たちと共にいてくださり、私たちを助け出してくださる約束が必ず与えられています。旧約聖書の物語を読めば、モーセであれイスラエルの族長たちであれ、必ず同じ約束が与えられています。私たちはその神の約束を信じ、神の計画に従って生きることができるように、主の祈りで御心がどうぞ私たちの人生でなされますように、共に祈っています。最後の一章の十節で、神が創造主として主権を持ってエレミアを任命した目的が宣言されています。大変濃厚的な表現ですが、畑仕事の経験のある方、また家で庭いじり、家庭菜園をされている方にはすぐ理解できる表現かと思います。農夫や庭師がその畑や庭にを整地する、またはきれいにする、植物を育てるときにまず最初にすることは、雑草や石などを取り除くことです。引き抜き、あるいは引き倒し、そして滅ぼすなどして取り除かない限り、土を整地して、そして種をまき、水をまき、植物を、木々を育てて、そして良い花を咲かせて良い実を結ばせることはできません。同様に創造主があらかじめ定めておられた素晴らしい計画に従って、それぞれの人生が正しく立てられ、新しく植えられるためには、妨げとなっている雑草や雑木や石などを取り除かなくてはなりません。エレミアが予言を語った時代の社会も今の社会もそんなに変わりはないと思います。私たち人間の社会にはいつも不正や不義が雑草のようにはびこっています。常に革新や改革が求められています。私たちの人生においても、それぞれの心の中に神のご計画を示している御言葉に聞き従うことの妨げがないかどうかを、まず心の内を吟味する必要があります。神の召命に応えることや、神の素晴らしいご計画に従って歩むことを助ける聖霊の働きを妨げているものがないか確認しなくてはなりません。最後にまとめていきます。冒頭で4つの法則、4つの霊的法則についてご紹介しました。この4つの霊的法則を最後まで私の友人が説明してくれました。聖書を開いて聖書にこう書いてある、こういうポイントがあるんだよということで、最後にこの祈りの箇所を読んでくれました。次のような祈りでした。主イエスよ、私はあなたを必要としています。あなたが私の罪のために十字架の上で死んでくださったことを感謝いたします。私は私の人生の扉を開いて、心の扉を開いて、あなたを救い主として主として受け入れます。私の罪を許してくださること、 私に永遠の命を与えてくださることを感謝します。どうぞ私の人生の王座にあなたがいて、私の人生を支配してください。どうぞあなたが望まれるものとして私を作ってください。そして私の友人が今読んだ祈り、あなたの心の今の気持ちを表していますか、表しているんだったら一緒に祈りましょう、そう言われて一緒に私は祈りました。20代、今から43年前のことですけれども、今この祈りをもう一度読んで、そして祈っても私の気持ちは変わっていません。43年間いろんなことがありましたけど、これから先どうなるかわからない。2年後に無事に退職できて、年金生活に入れるかどうかも分かりませんし、じゃあ年金生活に入ってそれで生活できるのかも分からない。どうなっていくか分からないけれども、私の祈りは変わりません。主よ、どうぞ私をあなたが望む通りに、あなたのご計画通りに変えてください、生かしてください。その気持ちは変わっていません。今朝2月の最初の聖日ですから、これより聖餐の時を分かち合います。シエスは偉大な預言者として、父なる神の救いのご計画を成就されるために、私たち人間の世界に人の子として、神の子として来てくださいました。そして全ての人間がそれぞれの罪を悔い改め、神のもとに立ち返り、神に愛されるものとして、そして神のご計画に忠実に聞き従って歩むことができるように、救い主として十字架にかかってくださいました。このことを私たちは感謝して、聖餐を共に分かち合います。まだ主イエスキリストを救い主として信じ受け入れていない方がいらっしゃるならば、あなたのことを誰よりも愛し、あなたのことを誰よりもよく知っている創造主なる神との関係を回復することを、主イエスキリストを救い主として信じ受け入れることによって、神との正しい関係に置かれることができるように、そして何よりも神に愛され、そして神のご計画に従って歩むことができるように、そのことを心に留めていただければと思います。私たち一人一人が神の素晴らしい人生の計画に従って歩むことができるように、感謝してお祈りいたしたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今朝のエレミア書一章の御言葉をありがとうございます。あなたが私たち一人一人に命を与えてくださり、一人一人にそれぞれの人生を、人生の計画を持って与えてくださっていることを覚え、感謝いたします。主よ、どうぞここに集われているお一人一人があなたに愛されているものとして、そしてあなたのご計画に沿って歩んでいるものとして、一人一人がキリストに似たものとして、また神に習うものとして日々新しくされていきますように、今朝この聖餐の時をここに分かち合います。あなたが私たちとの関係を修復するために、私たちの罪を許すために御子イエスキリストを十字架にかけてくださったことを感謝します。十字架の上で裂かれた体を象徴するパンを分かち合い、また十字架の上で流された血潮を象徴する杯を分かち合います。主よ、どうぞ一人一人が今あなたとの関係をもう一度よく吟味することができますように、またそれぞれがあなたの御心にかなった人生を歩んでいるか、また正しい選択をしているかどうか吟味する時としてください。あなたに言い争わなくてならないそれぞれの弱さを、誘惑を、また罪を、 告白することを通してあなたによって清められ、この聖餐に預かることができますように。まだあなたを信じ受け入れてない方がいらっしゃるならば、今朝の御言葉を聞き、またあなたの招きの言葉を聞いて、あなたに素直に答えることができるように続けて導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにお委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。